物見の塔、2015年6月1日号。
科学があなたの生活にもたらしたもの。ある辞書は科学をこう定義しています。自然や社会など、世界の特定領域に関する法則的認識を目指す合理的知識の体系、または探求の営み。実験や観察に基づく経験的実証性と、論理的推論に基づく体系的整合性をその特徴とする。大辞林第3版。そうしたことをすべて行うのは、結果の出ないことも多い大変な仕事です。科学者たちは、何週間も何ヶ月も時には何年も実験や観察に取り組みます。労苦の末に行き詰まることもありますが、多くの場合は人類に益をもたらします。その例を挙げましょう。ヨーロッパのある会社は、強いプラスチックと最新式のフィルターを組み合わせた浄水装置を作り、病気の原因となる汚染水を安全に飲めるようにしました。こうした装置は、2010年のハイチ地震などの被災地でも使われてきました。遥か上空にある人工衛星のネットワークを使って、全地球測位システム、GPS が運用されています。もともとは軍事用に作られたものですが、現在ではドライバー、パイロット、航海士、さらにはハンターやハイカーにより、目的地までのルートを知るのに用いられています。このシステムを考案した科学者たちのおかげで、目的地に向かうのが容易になりました。あなたは携帯電話、コンピューター、インターネットを使っていますか？最新の医療のおかげで健康状態が改善、あるいは回復したことがありますか？旅行の際は飛行機を利用しますか？そうであるなら、あなたは科学が人類にもたらした恩恵の一部に預かっているのです。実際、科学はあなたの生活に多くの益を及ぼしてきました。現代科学にできないこと。現代の科学者たちは、視野を広げる努力の一環として、自然界をさらに深く探求しています。原子物理学者は原子内部の仕組みを探ろうとし、宇宙物理学者は宇宙の起源を理解するために何十億年も前の宇宙を見ようとします。科学者たちの中には、より遠く、より深く探求し、見えない未知の領域にまで踏み込んでいくうちに、聖書の神が存在するのなら見つけられるはずだと考えるようになった人もいます。著名な科学者や哲学者の中には、さらに一歩進んで、科学関係の著述家、アミール・ディ・アクゼルの言う、神の存在に対する科学的反論を展開する人たちもいます。例えば、世界的に有名なある物理学者は、何らかの神が宇宙で重要な役割を果たしているという証拠がないことは、そんな神など存在しないということを疑問の余地なく証明していると主張しました。聖書の神が行ったとされる事柄について、マジックとか、超自然的ないたずらとかいう人たちもいます。逆中。教会が過去から現在に至るまで教えてきた事柄。例えば、地球は宇宙の中心であるとか、神は24時間を1日とする6日間で世界を創造したといった教えゆえに、聖書を退ける人もいます。逆中終わり。とはいえ、次のような疑問が浮かびます。科学は絶対確実な結論を出せるほど自然界を知り尽くしているでしょうか？答えはノーです。科学は目覚ましい進歩を遂げてきましたが、多くの科学者たちは未知の事柄、そしておそらく知り得ない事柄が未だにたくさんあることを認めています。物理学者でノーベル賞受賞者のスティーブン・ワインバーグは、自然を理解することについて、物事の根底にあるものは決して知り得ないだろうと述べています。英国王立天文台長であるマーティン・リース教授も、人間には決して理解できない事柄があるかもしれないと書いています。実のところ、自然界のほとんどは、微小な細胞から広大な宇宙に至るまで、未だに現代科学の理解を超えているのです。以下はその例です。生物学者は、 生きた細胞の中で生じている一連の作用を完全には理解していません。細胞がどのようにエネルギーを消費するのか、どのようにタンパク質を作り出すのか、どのように分裂するのかといった疑問に、科学はまだ完全な答えを出せていません。引力は私たちに絶えず影響を及ぼしていますが、その引力に関して、物理学者は未だに頭を悩ませています。引力が飛び上がった人をどのように地面に引き戻すのか、地球を周回する月をどのように軌道に引き止めているのかを、物理学者は完全には理解していません。宇宙学者の推測によると、宇宙を構成しているものの約 95% は、科学機器では見ることも検知することもできません。この奇妙な存在は、暗黒物質、ダークマターと暗黒エネルギー、ダークエネルギーの2つに分類されています。その正体は依然として不明です。科学者を当惑させている未知の事柄は他にもあります。なぜこのことが重要なのでしょうか。著名なサイエンスライターはこう述べています。人間は知っていることよりも知らないことの方がはるかに多い。科学は人を驚嘆させ、もっと知りたいという気持ちにさせるものであり、人を偏狂にするものではないと私は思う。ですから、科学は聖書を超えて、神に対する信仰を退けようとしているのだろうか、と思う人はこう考えてみてください。優れた科学者たちが、強力な道具を使いながら、自然界に関して限られた理解しか得られていないのであれば、科学による調査の限界を超えている物事をあっさりと退けるのは道理にかなったことだろうか、と。天文学の歴史と発展に関する長い記事の最後に、ブリタニカ百科事典が下した以下のような結論は確信をついています。天文学の歴史はほぼ4000年にもなるが、現代でも宇宙はバビロニア人の目に映ったのと同じほど不思議なものである。エホバの証人は、この問題について判断する個々の人の権利を尊重しており、聖書の次の指針に従うよう努力しています。あなた方が道理をわきまえていることがすべての人に知られるようにしなさい。フィリピ4章5節。だからこそ、科学と聖書がどのように調和しており、情報を補い合っているかを調べてみるようお勧めするのです。以下は補足情報。立証された科学上の事実と聖書。聖書は科学の教科書ではありません。とはいえ、その筆者たちは、現代の科学者も関心を持つに違いない様々な事柄に対して正確なコメントをしています。その実例をいくつか挙げましょう。地球や宇宙の年齢。科学者たちは、地球は約40億年前、宇宙は130億年から140億年前に誕生したと見ています。聖書には、宇宙が創造された時を明らかにしている箇所も、わずか数千年前に地球が作られたと述べている箇所もありません。最初の説に、はじめに神は天と地を創造されたと記されているだけです。創世記1章1節。聖書のこの記述は、科学者たちが確かな科学的原理に基づいて決定した物質界の年齢と矛盾しません。地球を人間の住まいとして整えるための期間。創世記1章では、地球を様々な生物の住処として整えるための期間を示すのに、日という語が用いられています。この簡潔な記述の最高潮となる出来事は、人間の出現です。聖書は、創造の6日間がどれほどの期間であったかを明確にしていません。むしろ、現代の科学者たちがそれらを研究し、的確な期間を割り出すことを可能にしています。この創造の日は、24時間の1日よりもずっと長いことが分かっています。地球は浮かんでいる。聖書によると、地球は無の上に浮かんでいます。古代の有名な神話のように、この地球が巨人の肩の上や亀の上に立つ象の背に乗っているなどとは述べていません。むしろ聖書の記述は、科学上の発見の可能性を残しています。時立つうちに、 ニコラウス・コペルニクスやヨハネス・ケプラーが、惑星は目に見えない力に動かされて太陽の周りを回っていると説明するようになりました。後に、アイザック・ニュートンは、引力が宇宙の万物の運動を支配していることを示しました。疾病対策と衛生に関する指示。聖書のレビ記には、イスラエル人に与えられた伝染病の流行を防ぐ方法や隔離に関する指示が記されています。また衛生について言えば、申命記23章12、13節に記録されている律法によると、イスラエル人は陣営の外の人目につかない場所で用を足し、土で自分の糞便を覆う必要がありました。科学者や医師がそうした衛生基準を設ける必要を理解したのは、今からほんの200年ほど前のことです。今読んだ聖書の情報は、何千年も前に書き記されたものです。では、聖書筆者たちは、当時の最も学識のある人たちでさえ知らなかった、そうした正確な情報をどのようにして得たのでしょうか。聖書の著者である方はこう答えています。天が地より高いように、私の道はあなたの道より高く、私の考えはあなたの考えより高いからである。イザヤ55章9節。記事の終わり。